このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。今回は183回、放送開始は2024年2月17日土曜日からです。
はい、
ちょっと春めいてきましたか？
ちょっとじゃなくてね、いきなり
相当春めいてきましたね。
関西の方はいきなり4月になっちゃってますけど、うん、皆さんのところどうなんでしょうかね。いろんな地方でもなんかもう20度を超えてるところが、
そうそうそう、
じゃないかな。
耳鼻科はね、急に患者さんが増えて、
あ、
例年ね、バレンタインデーがスタートなんですって。
耳鼻科スタート、
耳鼻科、
耳鼻科の旬の時期がスタート
です
ね。
旬の時期なんですって。
はいはい。
で、今年はなんかちょっとニュースになってたんですけど、早かったんですよね。
うん、
うん、で、一旦ね、で、私もね、1月の14日に行ったんですよ、1ヶ月前に。
はい。
今年のバレンタイン1ヶ月早いとか、耳鼻科の先生言ってましたけども、やっぱり本ちゃんは来ましたね。夏の14日になったら。
杉花粉どころじゃなくてね、桜の方もね、いや、もうまだつぼみつけてへんのにぬくなってきたやんと思ってね、大忙しをしてるんじゃないかなというぐらいのね、ね、うん、暖かくなってきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
はい。はい、
今日の放送がスタートしまして、今日の内容は何ですか？
ね、今日はまず防災の備えの第2回をやります。
うん、第2回なんかいっぱいやってるような気がするんですけど、
1回、1回目は食料、はい、飲料などの備蓄について何をどれぐらい置いといたらいいのっていうのをやりましたけど、それのシリーズの2回目で、今度は
パート2の2回目ってことですね。うん、そしたら ね、
それの2回目で家具の置き方について今日は、はい、
それとあとですね、女性気になるメガネをかけた時メイクってどうなってんのみたいなのの、それの情報と、あとは京都お出かけ情報をお届けしたいと思いますよ。最後までお聞きくださいませ。
はい、
はい、
今日はですね、防災シリーズの第2回目と銘打ちまして、
うん、
昔もう阪神大震災の時のことを忘れかけてたんですけども、多くの方が家具の下敷きになって亡くなったり大怪我をしたんですよね。
はい、
家は大丈夫だったんだけど家具が倒れちゃったという、
うん、
で、うん、そういう方が非常に多かったということで、で、思い出せば私の家もですね、倒れましたね。
家具倒れましたか？
倒れました、倒れました。家具倒れる。ピアノは部屋の反対側に移動してる。
あ、コロコロコロコロコロコロコロってね。う
ん、それは倒れなかったんですけど ね。そうそう。それから何があったか。あ、そうそう。食器棚は、関東の人に笑われますけども、開きのタイプだったんですね。スライドではなくて。
うんうん、
なので、ほぼ全部、うん、落ちてました。
へぇ、うん、宝塚あ、そうですよね。そっちが。うん、開かたねっていうか、うちは全然だったんですね。
だったんでしょ、ね、うちはね、ま、ニュースに出てくる家とほぼ同じ状態になってまして、
うーん、うん、その後のね、北大阪の時はね、だいぶ、うん、家具がダンスしてちょっとフラフラしてはり、ね、あっち行ったりこっち行ったりしてはりましたけどね、
うん、重たい電子レンジも飛んでいきましたもんね。
うち1階だからね、それはないですけど、結構上の階の方なんかはね、いろんなものが倒れたり落ちたりとかっていうことがあったので、うん、という話ですね、今日は。
そうそうそう、
うん、
それでまあ結局ですね、家具はもう大きな地震だったら必ず倒れるものだと思って準備をしないといけませんよということなんです。
うん、
今日はネタは首相官邸のホームページからやっておりますけども、
でね、言ったらみんな見て聞いてくれないじゃないの。
いやいやいや、そんなことないですよ。
大丈夫ですか？
大丈夫大丈夫。きっと武田さんが面白おかしく武田さんが言ってくれるから。 でね、まず1に、家具の転倒防止をしなきゃいけないんですけども、これは壁に固定をするということをやらなきゃいけないですね。やり方は後で言いますけども、やらなきゃいけないと思ってるんですけど、実は今、うちの家やってないですね。なんか喉元すぎればなのか、いつの間にか忘
固
れ
定
て
って
し
ね、
まう。
やっぱりなかなか難しいですよ
結
ね。
構難し
簡
い
単
の
によ
。
できる方法じゃないとね。
難しいんですね。ちょっと後
ち
で、
ゃん
それ
と、
は、それはそれでまたちょっと調べましたので言いますね。それから2番目に、寝室とか子供部屋にはできるだけ家具は置かない方がいいです。置くとしても背の低い家具にしましょうとかね。倒れ
無
た
理や。
時に入り口を塞がない位置にしましょうとかね。火事で逃げ遅れた人もいるんですって。
二つ目がそれね。
で、3つ目は、手の届くところに懐中電灯やスリッパやホイッスルを置いときましょう。
懐中電灯ね。まあ、後にしましょうか。視覚
そ
障
れ、
害者、自
そ
分らはいらんけど、相手に見つけてもらうためだね、きっと
う。
ね。
そうそう。それは私も置いてますね、今。それでね、家具が倒れてくるっていうのはね、実は私、ベッドに寝てたんですけどね、2メートルぐらい離れたところに、でっかい洋服ダンスが並んでたんですよ。で、ものの見
ああ、
事
30畳
に、
ぐらいある寝室の向こうの方にあるダンス？
2メーターないぐらいの距離に寝てる場所から。でね、飛んできたんですよ、家具が、実は。ですが、私ね、日頃寝相が素晴らしいんでね、柵をベッドの横につけてたんですよ。
ベビーベッドみたいに。
それに救われましてね。
マジですか？
マジなんですよ。柵大事ですよ。というか、
逃げ出
本
さ
当。
ないように柵に入れられてるわけじゃなくてやね。
そうじゃない
落
で
ち
すよ。
ないように。
僕と布団が落ちないようにね。でも本当に飛んできましてね、倒れてきた柵にこう寄りかかった状態で、その下のスペースに私、おりましたね、気がついたら。ということなんですけどね。
そうならないために。
ならないための固定方法なんですけどね。そんなもん知ってますって皆さんおっしゃるだろうと思ったんですけども、一番オーソドックスでいいのは L 字金具で壁に留めるやつね、家具を。
それが一番大変ですよね、なんちゅうて
そう
も
なん
ね。
ですよ。それもね、よく考えたら壁の3と家具の3のところに L 字金具を留めないとダメ。壁ってスカスカのところと裏に3が入ってるところとありますよね。
うち
そ
なん
れ
かコ
と、
ンクリートですよ、絶対無 理。
コンクリートか
壁コンクリートやのに。
コンクリートはちょっと別の方法を考えましょう。コンクリートにもアンカー打ち込んでっていうタイプありますけどね。
壁傷つくじゃないですかね。そんな絶対無理やわ。
多分ね。で、まず木の壁のところの人は、壁の3をコンコンコンと叩いて、ここに
トントン
3が
トン
入っ
トン
て、
叩いて、ここやっていうところ
ここ
です
の、
よね。
で、それと家具の方にも3があるのを無視したらダメなんですね。ペラペラの板のところにつけたって全然何の役目
バ
も
リーって
果た
言って
さ
終わりだから
ない。
ね。
そうなんですよ。ということをやらなきゃいけませんよ、ということです。それから、さっきの壁がコンクリートだったり、L 字金具が難しい場合なんですけども、よくやるのは家具の上に隙間があるのを埋めるために収納ユニットで埋める。
ビシッとね。
スペースをね。これスペースもビシッと埋めないと、あんまり
スカ
大
スカ
きい
だったら
と
ね、スカスカスカスカ、
意
そ
味
れ
がが な
落
い
ち
で
て
す
き
よ。
てね、余計いろんなものが落ちてくるっていうことになるか
そう
ら
いうこと
ね。
なんですよね。ということ。あとね、ベルトみたいなとかチェーンでね、壁のとかにつけられるところと家具の一箇所をチェーンで引っ張ると。まあ、後ろに壁に向かって引っ張るみたいな形が多いですけどね。という道具も売ってますけどね。これまた、ちゃんと説明書を見て、ピンと張らないと何にも意味がないですよって書いてあり
ビ
ますね。
ローンってね。
ゆるいとね、ブンブンブンと揺れると、かえってブッチンと切れちゃうと。ということで、しっかり張った状態で取り付けないとダメですと。あと、突っ
突っ
張り
張り
棒、
棒とかっていうね。
突っ張り棒ありますね。突っ張り棒ね、はね、なんと、突っ張り棒が弱くて、突っ張り棒が一番先に壊れるっていうの結構あるんですって。だから、強度を確認しないとダメですよ、というのと、家具の上につけるんですけども、どの辺につけたらいいってか知ってます？
やっぱり硬いとこでしょ？手前やったんちゃうかな？手前か後ろどっちやったかな？手前？
ろ。ブーです。
後ろ？
一番後ろの
ああ。
両隅のところ。
後ろなんですね。
後ろ側の側面の端ね。に、突っ張り棒はしないと効果が出ませんよって。まあ前に倒れるのを止めなきゃいけないということですね。後ろは壁があるから後ろに向かって傾くことはないので、前に向かって倒れるから後ろに突っ張っとかないといけない。
はい、後ろにつけるとね。
ですって。もううち何にも今してないんですよね。
いや、うちもね、上にね、びっしりと結構私、服がちょっとね、アホほど、アホなのです。服好きはアホほどなのでね、服はもう本当
服
に
の
タンスの
箱。
びっしりと上までありますけどね。だからまあ、
それ
大丈夫
は
かなと
収
思っ
納
て。
庫が入っついてるってことですか？
収
服の
納
箱があ
箱
ると
で
かそ
す。
ういうことじゃ、箱。
箱がびっ
箱じゃ、
し
ちょ。
り、収納ボックスがタンスの上にびっしりと。
ああ、なるほどね。どちらにしても、隙間がないように、天井との間にね、隙
まあ、ち
間
ょっ
が
と
ない
はあ
よう
る
に
け
置
ど
かない。
ね。タンス、はい。
で、タ
タン
ン
スま
ス、
だありますか？滑り止めとかどうなんですか？
滑り止めは、実はこのホームページには書いてないんですよ。
この後に来るのかな？テレビとかね、なんかの時はよく滑り止めっ
テ
てい
レ
う
ビ
話
は
が。
滑り止めプラス、やっぱり、ワイヤーとかで下の家具と引っ張ってとかいうの、それは私やってますね。テレビ
これ
た、
はね、一番初めにちょっと手をつけやすいところですよね。
そうですね。
ちょっとした家具とかテレビとかのところ
ね。
ね、滑り止めもね、手に入りやすいですよね。
そうですね。
こう
家
ね。
具よりもテレビは倒れやすいですからね。
ブラブラ
容易
ね。
に想像されますね。このテレビ壊れたらもう一回買い替えるの辛いなと思って。
ああ、そうそうそうそう。
私もやりました。
ああ、うちはね、クリスタルの花瓶が粉々になってかなりショックでしたけどね。ガッショーン、ガッショーン。
うちは食器が全部ダメになりましたもんね。
食器もね、食
びっ
器も
くりでした
ね。
ね。だから
ね。
地震の時、揺れるじゃないですか。皆さんとっさに何するのか知らないですけど、私、あまりの凄さに思わずカメラを持ってきて写真撮ってかみさんに怒られましたね。
何をしとるんや
写真
と。
撮ってる場合じゃないで。
抑えろ。
とりあえず子供らが無事なのだけは見ましたけどね、その時。大丈夫、大丈夫と思ったら。
あとは、家具、来ました。大きい家具。で、
あ
テレビ
と、
だったら滑り止めつけまし
そうで
ょ
す。で、子供部屋とかは低い家具にしましょ
う。な
う。
かなかね、その収納スペースのことを考えるとね、上まであるやつをね、低いのだったら入れるの半
い
分
や、
じゃんってなるもん
そう
ね。
そう。高いのだったらもう天井が遠くまで高いのにしましょうと。
で、高いのだったら前に開くのじゃなくてガラガラにしましょうとか。
そういうことです
本
ね。
棚でも前ビローンって開けっぱなしじゃなくて扉がついてる方がいいのかな。
地震
本
に
棚
慣
っ
れてて る関
扉つ
東
い
の
てんの
方
かしら。
々なんかは、引き戸の食器棚が当たり前って言ってますね。
うちもね、引き戸だったからね、何にも割れなかったけどね。
そっか。うち関西で買った家具だったから 開き戸だったんで、
で
も
も、そう、だからって言われたって、いきなり開き戸から買い替えられないわっていう場合、開き戸で止めるやつなんかをね、購入されるのめんどくさいんだよね。でもね、あれなんかいいのあるんかしら。毎回止めるのめんどくさいでしょ？
いや、ちょっと知らないですね。とりあえず、まあ、ホームセンターに行ったらいろんなものがありますから、使
よく
え
ね、
そう
子
な。
供が勝手に開けたりしないように止めとくようなものとかね、ちょっと硬くなるようなやつとかね、
で
ホー
す
ムセン
ね。
ターに行くとあると思うんですよね。
一番簡単なのは、開き戸の両側からパタンと閉めた時の真ん中のところ、つまみみたいなのがあると、そのつまみとつまみをこう、ロックするみたいなね。やらないでしょうね。最初やっ
そう
て。
なんだよ。その時は思ってるし、つけてもね、毎日毎日、こんな1日3回も4回も開けるとこ、そんな毎日毎日しないのよ。
って
つい
な
つい
るよ
ね、開けっぱ
ね。
なしになるからね、なんかいい方法が、パチンと止まるのがあるといいね。なんか
そう
あ
で
るん
す
でしょう
ね。
か
い
ね、
や、
いい
多
の。
分あると思いますけど
あ
ね。ちょっ
る
と
の
こ
ね、
れ
きっ
今
とね、
回、
も
探しててないですけども。ということで
ピト
す。
ーンってかね、止まるやつが
ホ
ね。
イッスルなんて枕元に置いてます？
ないですよ。あ、枕元には何もないです、枕しか。
枕しかない
着替えと。
ああ、そう 懐中電灯も枕元にはない。
ないですよ。
枕元にいりますね。確かに。
ホイッスルな、
安いですよ。
あとね、室内履きみたいなのをね、ぶら下げてるとか、翌日着るものをその袋の中に入れて、かけてるとかっていう人もね、いますけどね。そんな、地震があってすぐ逃げれるものを毎日毎日そんなん入れてんのって言ったら、次の日着るものをその中に入れてるって言ってて、あ、それだったらね。
いいアイデアですね。それいいアイデアだ。
そう。その時のための服ってね、そんなん入れてられないもんね。
そうね。明日のためだったら、ちょうどその季節の服装でしょ、
そうそう。
だからね、いいですよね。
ああ、なるほどね、って言って。
これグッドアイデアだ。それは、首相官邸のホームページの記事よりもいいんじゃないですか。
正気つかなかったでしょ。
この前石川の地震の直後に知り合いに会いましたらね、リュック背負ってるんですよ、その方。非常用の水2リットル入れてます。
毎日2キロ持って歩くんですか。
そうそうそう、多分しばらくだと思うけどって本人言ってましたけど、武田さんも知ってる方ですけど、女の人ですよ。頑張るなと思いました。まあ、確かに備えあればですけどね。ホームページに書いてるのはそんなもんなんですけども。
あ、そうなんですか。あと、こけるもんってなんだろう。
こけるもの。
まあ、とにかくね、そうやって棚の上とかにいろんなもの、視覚障害者の方ね、結構その飾り物とかちょっと少ない目になってくるのかもしれないけど、上にあるものはそのガチャガチャガチャガチャガチャってなんか雪崩落ちないようにみたいなイメージもあるのかもしれないですよね。
まあ、軽いのは落ちても怪我することもないかもしれませんけど、重たいものね、木彫りの熊とかね。
熊さんね、鮭かぶってるやつ。
あれ飛んできたら痛いですよ。
ねまあ、割れるのは痛い、ね、クマさん飛んできてもいいけどね、やっぱりガラスもんとかね、やっぱり注意ね、割れると足元が危ないので ね、
私も国宝の壺は飾るのやめときますね。
ああ、それはね、大切にくるんでしまっといてください。はい、
はい、何の心配でしょうか。ということで、今回は2回目として家具の置き方と固定の仕方についてお話ししました。次は非常用のなんかバッグの中身とか話しようかな。
はい。
ではお楽しみに。ブレイクですね。
先日はね、私たち幹事をやってるサントの会というね、視覚障害に関わる人とか関係してもらいたい人たちがドッカーンと集まって大主演をするというね、
主演ね、
やってきましたね。
ね、そうですね。私ね、もう今回は担当幹事だったんですよね。
ご苦労様です。
疲れました。当日は大して疲れてないですが、当日までに疲れ果てました。
ああ、当日ね、私司会進行だったからね、あんまり飲んだり食べたりできひんかったわ。
できなかったですね。本当はね、あそこでインタビューをしてこようという企画もあったんですけど。
そうなんですよ、司会進行してたからね、それ以外でね、声かけたりとかでする間があんまりなくてね、お声いただかなかったんですけれども、どうもどうもですね、その時ね、第1部はこちらの番組にも出ていただいたね、講談の、セミマルテジュニアさんと、正月つい何回か前に、落語してもらったポットさん、ポットさんね、ラップよかったね。あの時ね、番組ではね、ちょっとチキラちょっぴっとだけだったんだけど、
ね、なんか自分の反省をラップで喋りましたね。
そうですね、自分で歌詞を作るというかね、でそれを披露してもらったんだけどね、みんなちょっとグッと来たりして、おー、なるほど
ね、笑いあり涙ありでね。
ですね、ジュニアの ね、もう腕上げてきて、
うまくなってもうプロだと思いましたよ。もう
またね、出てもらおうかな。
でも、そんなね、ギャラは払えないんだけど、貧乏な会なので。
はい、じゃあ違う、こちらの番組を、 出てくれるって言ってるのでね、またね講談第2弾とか聞かせてもらったらいいかなと思いますよ。
いいですね、はい。
でね、その後情報提供なんかね、せっかくみんなが集まってるところなので、事業者さんもいろんな事業者さんが参加してて、いろんなねご紹介あって、山口さんとかもね、うん、ご紹介いただいたんですけど、ブレイクにちょっと良さそうな
珍しい話題がありましたね、
女性喜ぶ、ね、視覚障害になってからねメイクができなくなったっていう声がねよく聞くわけですよ。まあ、私はねずっとしてるからそのままずっとしてるんだけど、やっぱりなんかしなくなって、ちょっと自信がなくなって やらなくなったとかね、ちょっと失敗してたら嫌だなと思って余計やらないっていう方も結構多いんですけど、その時に金剛メガネさんがお持ちになったのが、なんとメイク効果のあるメガネ。最近そんなのあるんだね。
あまり聞いたことないと思いますけど、
ね、そうでもね、みんな検索してみて、メイク効果スペースメガネっていっぱい出てくるから、
ね、びっくりね。
そうですよ、やっぱりね皆さん思うの一緒ですよね。メガネかけたら化粧が生えなくなってつまらないとかね、メガネと化粧の相性が悪い、見えてる方でもそれ思うこと であとメガネ、今日は化粧してないからメガネでごまかしたろとかね、もうそういう感覚も絶対あるんだけど、その時お持ちになったメガネはそのフレームをつけるとなんとなく目尻がくっきり見えるとかね、アイラインが引き立つとか、アイシャドウ効果があるとかね、なんかねこう目のところにグラデーションができると影ができるよみたいなね、そういう効果を狙ったフレームがね最近あるそう
らしいですね。
ねえ、商品名何でしたっけ、
アキットっていう名前のブランド、
アイキット
なんていうものかがわからないけど、アキットですよね。
フリガナアキットって売ってなかったっけ、
アキットってにカタカナついてました、はい、
はい、アキットという、フレームと、もう一つ
ベセペセ、
ベセペセ
BCPC です、はい、
というね、どんなんか私もたくさんかけさせていただいたんですけど、結構フレーム繊細なんですね。いわゆる金属のフレームですね、
まあ、かなりおしゃれなフレームですよね。
そう、で繊細なんで、そのフレームがねちょっと目尻のところがこうなんでしょうか、ちょっとしたデザインが、ちょっとしたデザインっていうかね、なみなみになってたりとか、目尻の方にこう二重になってたりとか、なんかきっと目尻の方にこう印象がいくような形のものだったりとか、いろんな赤系のグラデーションとかね、ネイビーとかグレーとか、
まあ、種類もたくさんありますからね、形もフレームのこの太さも、
そうかそうか、私に似合いそうなのって言ってね、いくつか見繕ってもらったのがそれだったんですけど、太いフレームとかもあるんですか？
ありますね。
あ、そうなんだ、
かなり個性的になるものもありますし、これはねちょっと気合い入れてお店で目指さなきゃいけませんよ。種類もめちゃめちゃ多いです。
でね、これをアドバイスしてくれるような検定なんかがあるそうなんですよね、眼鏡師さんっていうね、メガネのフレームと顔の輪郭となんか合わせてくれる資格があるんですよ、はい、みたいなことを言ってたんですよ。今度は、これは今度はなんか顔の印象をアップさせてくれるのを、合わせてくれる、また検定みたいなのがあるらしくって、
いつもその方がおられるお店もあるし、
そうそうそうそう、
特別なイベントの時に全国的に有名なそういうコーディネーターの人を呼んでくるとかいうイベントもあるんですよ。
その行ったらなんかそのなんかちょっと私今日アイシャドウくっきりするようなメガネ探してって、まあ、探してくれるでしょうけど、そういう専門の方もいらっしゃるということで、例えば関西であれば金剛メガネさんの何支店だったかな、
富田林支店ですね、
金剛メガネの富田林支店なんかに行くと、
で行くと取り扱いがあったりとか、モカ富田林という名前がついてるそうです、
そういったところなんかあるのでね、皆さん検索してみるとね、メガネメイク効果とかね出すともうめっちゃ上がってくるので、こんな化粧がいいよとかね、いろいろ書いてあると思うので、
お化粧方法も出てきますね、メガネ側も出てくるし、お化粧方法、
そうそう、メイクをね、メガネでごまかすだけじゃなくって、よりパワーアップさせるのもねあるみたいなので、皆さんちょっとチェックしてみてください。また詳しいお話は聞こうかな、はい、と思いますよ。
これちょっと奥が深そうですね、
はい、ということで今日の音楽はグリーンの
星影のエールです。
それでは武田の京都巡りパチパチパチパチパチという感じでそんなコーナーがいつからできたのかな、はいはい、今回はねタンデム自転車で行ってきましたよ。駅でいうと東福寺ですねのずっと駅から離れたところにある
ね、東の山側に東福寺という大きなお寺があるんですが、
そうですね、
それの裏半円さらに裏側
そうですね、ずっとこの辺りお寺ばっかしです。お寺がすごくたくさんあるところね。そこをずっとお寺を右に左に右に左に行った奥に泉入寺の別格、泉入寺には、いくつか院がたくさんあるんですけど、その中でも別格ですね、別格の雲龍院
というところに行ってきた。
はい、雲林龍ドラゴンですねの院ですね、うん、天皇家に非常にゆかりのある、うん、行ってきましたよ。
そうですか。
今特別公開中です。いつもね非公開のところですね。非公開のものが見れるということで。
このポチャンポチャンの音は何なんですか？
このポチャンポチャンはね、竹から菊の花に蜜が落ちてきまして、菊の花の花びらを通って 途中の水琴窟にポタンポタン、水
水
琴
金、
窟の音。
水金窟。
はい、水のね、琴の、あれ？
私、教養
窟。
ない。すみま
水琴窟の音ですよ。これね、
せん。なるほど。
ずっとね、金属のね、棒が立ってて、そこに耳をこう当てると、この音が聞こえるというね。す
それ
ごく
は、
ね、すっきり分かんな
雲
い。
龍院の庭にあるんですか？
雲龍院の中ですね。
中にあるんです。
庭というか中というかね。
そうです
雲
か。
龍院の中にこんなのがある。でね、そこね、多分ね、きっと、ちょっと見える方なんか、あ、見たことあると思うかもしれないんだけど、もう入って正面には、右から左にこう、絵がかかってるんですけどね、1.5メートルぐらいの絵がかかってるんだけど、右から歩いて、ずーっと横に歩いていってもね、ずーっと竜の目が追っかけてくるというね、どこから見ても竜に睨まれているというね、雲龍図ですかね、があるというところで、私は見えないので、ね、追っかけられてんのこれって言って、ちょっとね、向こうか左から見たらね、ちょっと細長い顔だけど、こっち側はちょっと丸い顔でぐっと見てるよって言って、そういうのがあったりとか、お庭がね、素晴らしいと
素
ころ
晴ら
で。
しいですね、これ。私、この近くに昔住んでましたけどね。全然知らなかったですね。
これ特別拝観なのでね、いつもは見れないんですけ
あ、
ど、
そうなのか。
そうなんですね。今1月から3月の18日までやってるので、皆さんもぜひぜひ、障害者割引聞きます。で、入っていくとですね、あちらこちに、菊の御紋があったりして、で、お庭のね、砂利のところも、何ですか。庭によくあるじゃないですか、こう、ろうそく立てるやつ。なんていうの？
石灯籠みたいな。
灯籠の周り、灯籠中心にね、それが菊の中心になってて、周りにね、花びらの絵がざーっと砂をこう吐いてね、菊の、花びらがずーっと描いてあるようなのかとかあったりとかね、もう窓からのね、風景がすんばらしいらしいですよね。で、今、特別拝観中なので、ボランティアの方がすっごくたくさんいて、各お部屋にいらっしゃって、ここに座ったら、この方向にこれが見えるんですとかね、説明してくださったりとかね、これはどなたが、何々天皇が寄贈されたものですとかね、この絵に、いろんなのがきっとかね、教えてくださるんですけど、和のものだけじゃなくて、インドの誰それから送られた象さんの絵があったりとかね、あとね、結構絵とかお庭だけだったら私自体ちょっと見えないのでね、間が持たんところもあるんですけど、いろいろ触れるものも結構あって、瓦に竜ドラゴンのね、こう焼き物の竜があったりとか、別に普通に触れちゃうのね。で、南北朝時代の院なんで、かなり歴史あるところなんですけど、取っ手があったりとかね、扉に取っ手があって、で、そこの上に竜の、こう、何ですかね、あれは彫刻になるのかな、がついていて、それも触れて、取っ手に竜がこうついてるんですけど、もうそれももちろん触れるんですね。で、それは何かというと、別に本当にドアじゃなくって、難を取ってくれるという、そういう洒落ものがあったりとかね。難を取り去ってくれるね、取ってくれる取っ手ですみたいな、だから皆さん、なぜて言ってくださいみたいなものがあったりですとかね、座って足の土踏まずのところを乗せるような石がコロコロコロって並んでて、こう庭を眺めながらね、ここに足を、土踏まずを乗せて、深呼吸、ヨガの呼吸なんかをするようなね、体になっている窓があったりとか、そこで深呼吸、こんな深呼吸をしてくださいみたいな石がコロコロコロって置いてあるところがあったりとか、有名なね、迷いの窓ですかね、悟りの窓っていう
海の
のがあっ
窓ね。
たり、
これは絵みたいな景色で
そう
す
で
ね。
しょう。
丸
迷いの方
い、
はね、言ってみて、どうなのか。
悟りの方は僕今写真見てます。丸い
はい。
窓で。
そう、悟りの方はね、まるでね、迷いの方四角なんですね。そ
あ、
れな
そう
ぜ
なん
か
で
っ
す
てい
か。
うとね、迷ってるうちはね、こう角が立ってるんですって。
なるほど。
で、悟ってくるとね、角が取れて丸くなって、で、その外にはね、ちょうど今の季節ね、紅梅が綺麗に見えるというね、もうちょっとね、遅くって、もう紅梅ね、ちょっとね、色が枯れて、ちょっとね、色が、 汗てきたかなとかって言ってやったけど、まあ、見える人がすごく綺麗って言ってましたから、まあ、まあ、旬
とっ
の時期
て
は
もも
っと
綺麗な庭です
ね。
ね。
まあ、そんなものがあったりとか、月の、三日月にね、壁が切ってあって、そこから月の明かりを取る窓があったりとかね、もう視覚障害の方でもきっとね、触れてもらってね、なんか感じてもらえるものがいっぱいあると思うので、3月18日まで特別公開されてるので、見える方も見えない方もぜひぜひお尋ねください。すごく素敵なとこでしたよ。
午前10時から午後4時までですって。
結構
で、
ね、お散歩もできる。
大人が800円だそうです。
そう。で、手帳を見せると400円
400
になり
円ね。
ます。もう説明もしてもらえるので。
あまり僕が知らないだけかもしれませんけど、かなり綺麗なとこですね、ここ。
そう、素晴らしい。きっとね、テレビでもよく紹介されているところだと思います。もう2010年にね、作られた新しい襖絵があったりとかね、もうちょっとなかなか素晴らしいので、ぜひぜひお尋ねくださいませ。まあ、サントの会があったりもしたんですけどね、先週は立木紗恵ちゃんのコンサートに行ってきましたよ。コンサートじゃない、ライブ、トーク&ライブですね。え、さえちゃんってもしかしてみたいなね、全盲のチャレンジャーでね、24時間テレビにもう毎年出てた彼女ですね。大人になったな
そうなんですか。
そうです
私、
ね、テレ
昔を
ビ
知
に、
らないんですけども。
そうなんですか。多分2010年前後、毎年24時間テレビに出てたね。10年前だから、高校生ぐらいの時に出てたんやろか。いや、もうなんかね、もっと若い時からも出てたっていう話だった。キリマンジャロに登ったりとか、トライアスロンに行ったりとか、ああっていうね。
すごいな。
っ
そ
て
ん
い
な
う
感
彼
じ
女が。
の人には見えないけどな、写真を見る限り。
そう、すっごい小柄なんですよ。でね、シンガーソングライターでね、ライブなんかをよくしてて、ね、大阪にもね、よく来てくれるんだけど、行ってきてね、よかったな。
また出ていただきましょうか。
出てもらいますよ、今ね、
そうで
進
すか。
行中なのでね。
なる
そう
ほど。
そう、そんなさえちゃんにも来ていただきの、あと誰来てもらおうかな、みたいなね。みんな予習しておいてくださいね、さえちゃんの歌。
全部聞いておきます。聞けるやつは。
来週もぬくくなるみたいですね。20
あ、
度超え
本当
ちゃう
に？
のかな？
そうですか。もうひたすら花粉の時期が短いのに祈ってま
もう
す。
寒いとかぬくいとかそんなん知らんわっていう感じですね。まあ、もう山口さんは
花粉
花
大
粉だ
事。
け？
そう。
花
どっか
粉
行き
が
たく
飛
な
ぶ
る
か
ぐ
飛
らい
ば
で
へ
す。
んか。
花粉から逃げてどっか旅行行きたくなる唯一のシーズンです。
ああ、なるほど。一番ピークなんですね。
そうなんですね。
そうか。今日もね、今収録中にもね、関西でね、緩い地震がありましたけど、皆さんもね、今日前半では、家具の配置の話をしましたけど、ちょっと周りね、ちょっと見て、どうしようかなとか思ってね、ちょっと
今のうちにし
ね、
とか
手の
ない
つけら
と。
れるところからでもね、ちょっとやっとかれたらいいのかなと思いますよ。来週は何でしたっけ？
持ち出しのものについてちょっと調べてお
な
き
るほ
ま
ど。
す。
ということでした。ゲストを声かけようということで、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。失
来
礼し
週
ま
も
す。
お会いしましょう。